望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子です。よろしくお願いします。バルナバ先生、電車の中で普段何されてますか？
はい、ああ、居眠りしたり、
あと
釣り川広告、
釣り広告
見たり、あと携帯でメールを確認したり、それぐらいかな。
そうか、いろいろやることはあると思うんですけど、私が大好きなのが、
はい、
もちろん釣り広告とかを見ながら、知らない言葉や文字なんかが出てくると、
はい、
こっそり人に気づかれないように、
はい、
電子辞書で調べるなんていうことをしてるんですよ。
電子辞書、
う
ん、へ、持ち歩いてるんですか？
そうなんです。小さいコンパクトなものなので、
ああ、ね、最近ね、
カバンの中に、はい、忍ばせることができるので、それを使って調べています。
へ、
で、普段そのままにして後で調べようって思うと忘れちゃう言葉って多いですよね。事柄とか
大抵忘れちゃいますね。
大抵忘れちゃいますよね。なので、その場その場で分からなかったら引いてみようと思って引くようにしています。
小さいんですか？
小さいです。うそうですね、どのぐらいかな、手のひらサイズぐらいでしょうかね。
あ、それだといいですね。
そのぐらいなので、ささっと引いて、その後まるで最初から知っていたかのように、またその釣り広告を見た時に友達とかに、これ知ってる？とか言ってみたりするんですけど、普段も辞書とかを調べるのが結構好きで、辞書サーフィンというのをたまにします。
辞書サーフィン、
はい、
すごいな。
よくネットサーフィンとかいう言葉ありますよね。
ありますね、
はい、辞書サーフィンは私が作った造語なんですけど、もしかしたらもうあるのかな、あるかもしれないですけど。
初めて聞きましたよ。
はい、どういうことかというと、
はい、
例えば聖書っていうのを広辞苑で調べてみます、
はい、
そうすると聖人の十作した書籍とか、
はい、
旧約聖書、新約聖書の総称、バイブルなんていうふうに載ってるんですね。で、今話した中で十作って耳で聞いただけじゃまずわからないですよね。
そうですね。
はい、漢字は記述の述に人弁の作るという字で十作なので、はい、それをまた調べるんです。これがサーフィンなんです。
あ、また。
はい。ちょっとわかんないな。まあ、漢字を見ればなんとなくわかるけど、でもなんていうふうに表現しているんだろうっていうのが気になって、今度調べると、十作は先人の教えや説を述べ伝えることと自分の新しい説を作ることなんていうふうに載ってるんですよ。ここで完結する時もあれば、
はい、
またその中に知らない言葉があると調べていくと巡り巡って戻ってくる時もあるし、
あ、面白そうですね、
はい、全然違う方向に行くこともあるので結構面白いんですよね。
なんか同じ電車に乗ってても随分違いますね。
いや、もちろんね、私も携帯で友達にメールなんていうのも打ちますけど、結構面白いんですよね、この辞書サーフィン。
あ、やってみたくなりました。
ぜひやってみてください、そんな中で最近小学生の子供たちにこの電子辞書ではなく紙の辞書、
はい、あ、もともとあった、
もともとあった辞書、
国語辞典とか、
漢和辞典とか、これを引く子どもたちが急増しているっていう話をちらっと聞きました。
増えてるんですか？
増えてるらしいですよ。なんか新聞でちょうど読んだんですけれども、はい、それによると小学生がだいたい1年生ぐらいから国語辞典とか漢和辞典を使って調べて、そこの調べたところにのページに付箋ってありますよね。
取
ってくっつけられる、
はい、
あれに番号をついたものを貼り付けていくんですって。
1年生から、偉いな。
偉いですよね。
あ、でもなんかそうやってったら楽しそうですね。
そう、そしてね、特に1年生とか低学年だと初めて知った言葉とかそういう使い方はどうなんだろうっていう疑問からいっぱいいっぱい引いていって、もうね、付箋でいっぱいになるそうなんですよ。
へえ、面白そう。なんかもっともっと聞きたいですけど、ちょっとここで一息入れましょうか。
はい。そんな辞書サーフィンじゃなくて、子どもたちの子どもが辞書を引く子どもたち急増中なんですけれども、どんなふうに調べていくかというと、 さっき言ったように調べたページにポストイットをつけていっぱいいっぱいつけていくんですが、私子供の頃はそんな付箋とかポストイットなかったので、蛍光ペンでマークしてきました。先生やりませんでした？
あんまりお勉強しなかったかもしれませんが蛍光ペン使いましたね。確かにね、
で蛍光ペン嫌な人もいるんですけど、
ああそうね、はい、あれも迷っちゃう時ありますね。
そう
ですね、何の色使ったらいいか。
ああ色ね、そこですか、迷うところは。あのでもね、マーカーすると、はい、次にまた同じ言葉を引くと、あ私これ2回目引いたっていうことで覚えるので結構いい効果があるんですよね。
覚えますね、確かにね、
ポストイットの場合はそこのつけたところがあの少なからずちょっとのり成分がつくじゃないですか。
つきます。
細かいですよね、私ね、それがちょっと嫌なんですよ。
あれ気になるんですか？
気になりますね。
あ、なるほど。
あの特に辞書とかって薄いので、多分そこ何回も使っているうちに、まあ、剥がさないので問題ないと思うんですけれども、剥がした時にのり成分が残るとくっついちゃうなんて。
そうですね、微妙に ね残ってますね。
話がずれちゃいましたね、はい、すいません。いえいえ、はい、そんなことであの辞書は例えば社会の時間であったり理科の時間であったり、もちろん給食の食材についても調べることができるので、子どもたちは何でも引いて何でも勉強したいっていうその吸収する状態にあって、辞書の売り上げも子どもたちは伸びてるんですって。すっごいですよね。
なんかいいですね。
まああの辞書というと、まあ、聖書もある意味辞書のようなものかなと私は思うんですけど。
なるほど、
はい、聖書も面白い読み方とか、バルナバ先生おすすめの読み方なんていうのはありますか？
そうね、なんか、今の話聞いててね、その前にね、私が最初にその聖書を手にした時は、あの自分がこれはいいなって感動したなっていうところには赤いボールペンでよく線を引いてましたね。でそれがもういっぱいになってくると、だんだん聖書がこうゴワゴワになってきたり、なんかこう厚みがこう広がってきてこう膨らんでくるっていうか、でなんかそれが嬉しかったりしてね。あと確かに前にその線を引いたところをもう一回読むとね、あここ前も読んだなとかね、それからそこでこう自分が気がついたことをちょっと小さく書いておいたりするとね、またそれを読んでそうだそうだと思ったりね。
なるほどね。
だけどそうやって読んでいくと、もうあのそうやって書いていってしまうとね、もう聖書はもういっぱいこの線だらけになっちゃうんですよ。
線だらけになりますよね。あと後ろにこう、何線が染みてというか、
そうそうそう浮いてきちゃう、
それもあります。読みづらくなることもありそうですよね。
だからね、あのある先輩の牧師からね、言われたのは、聖書をあのもう一つ別に持っていてね、全く書かない、もうまっさらでいつも読むっていうね、そういう気持ちの聖書と、どんどん書いていく聖書と分けた方がいいよって言われて。
なるほどね。それいいですね。
ね、面白いな。やっぱり辞書も、どんどんそのね、付箋をつけていく方法もいいけど、まっさらにしてわざとこうあのするっていう方法もあるかもしれませんけどね。
その方が実際に調べたいときは見やすいかもしれないですね。
そうですね。
でも2冊持つのは結構大変かも。
そうですね。持ち歩くのはね、ちょっと不便かもしれませんね。そうですね。あと聖書の読み方なんですけども。聖書は全部で旧約聖書が39冊、それから新約聖書が27冊、
はい、
3区27って覚えるんですけども、で合計66冊にでなってるんですよね、
はい、
で旧約聖書を読もうとするとすごく厚いからなかなか大変、で新約聖書の1ページ目を読もうとすると、あのイエス様の系図が出てくるんですよね。それがカタカナの名前でずらずらずらずらずっと出てくるから、みんなもう誰のことか何のことか分からなくなって、読みにくいっていうことがあるみたいなんですよね。だから私は勧めるのは、まず新約聖書の一番薄いマルコによる福音書っていうのがあるんですけど、それ短くてすごく読みやすいんですよね。でそれを読むように勧めて、でそれを読んでからもう一回今度は系図のあるマタイとかね、ルカとかヨハネを読むと、内容がだいたい重複しているので、すごくこう分かりやすくなるっていうのかな。
そうですよね。最初にまず初心者として聖書を読もうと思った時に、普通の小説じゃないんで頭からじゃないだろうと思うんですけど、そうは言っても途中からっていう発想もないし、その時に このマルコがいいわけですね。
そうですね、
はい、
うん、あとね、言葉として分かりやすいなと思うのはヨハネによる福音書、
はい、
でも意味が深いんですよね。
うーん、
使ってる単語は短いんですけど、そしてあの分かりやすいんですけども、はい、意味がすごくね深いから、
はい、
うん、まあ、あの深く物事を考える人はまたあのマルコの方がいいって思うかもしれませんけどね。
でも短くこう短いセンテンスで教えてあるっていうのは確かに分かりやすくていいですね。
そうですね。
うーん、
あとはね、あの旧約聖書を読むときに新約聖書の光で読む、
うん、
それから新約聖書を読むときに旧約聖書の光で読む、
うん、というのは、
そうするとね、お互いに関係しているので、
はい、
新約聖書のいろいろな出来事が旧約聖書の背景で書かれているし、
はい、あ、はいはい、
うん、で旧約聖書は新約聖書のことを意図していろんな出来事が起きているので、
うん、
本当に、ね、それをこうあの照らし合わせて読むと面白いですね、うん、
あ、なるほどね、うん、いろんな読み方がありますよね。
そうですね、
はい、
まあ、一気に読む方法もあるけど、毎日少しずつ読む方法もあってね、
うん、
あのこの福音の波サイトの中に、機関誌リジョイスっていうね聖書日課の申し込みができるようになっているんで、
はい、
パソコンからもそれから携帯からもね申し込みできるので、
うん、
そこに申し込むとね、毎日少しずつ少しずつ聖書の言葉と短いメッセージが届くので、
そうですか、
あ、
それはいいですね、まず第一歩としては。
そうですね、
あ
の本当面白いと思います。またその中でね、
はい、
面白い言葉が出てきたら辞書サーフィンをしたりと。
そうですね、いいかもしれないですね、はい、はい、どうもありがとうございます。
それではここで番組からのプレゼントとお知らせです。
はい、今週のプレゼントは革でできているネイビーブルーのイクソスのしおりを抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名はしおりです。締め切りは3月6日金曜日です。
バイブルウェーブでは番組へのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどもホームページで受け付けています。
はい、
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子でした。
それではお元気で、
さようなら。